3、半七はそっと立って台所の口から覗くと、夫婦は裏の井戸端に立っていた。裏は案外広い空き地にあっていて、井戸のそばには夏の日よけに植えたらしく、葉のない一本の青桐が大きい枝を広げていた。その桐の木を背中にして、乙女が何か小声で亭主と話していたが、その様子がどうも穏やかでないらしく、普通の相談事でないように見えたので、半七は半分締め切ってある腰高の障子に身を隠して、二人の様子をしばらく伺っていると、夫婦の声は少し高くなった。だからお前さんは育児がないよ。一生に一度あることじゃないか、と乙女は罵るように言った。まあ静かにしろよ。だってさ、あんまり悔しいじゃないか。こうと知ったら私が行けばよかった。まあいいよ、人に聞こえる。篤蔵は女房をなだめながら思わず城を見ると、その目があたかも半七と出会った。そんなことに慣れている半七は、そこにある手桶の水を柄杓に汲んで飲むようなふりをして、早々に元のところへ帰ってきた。夫婦もやがて帰ってきたが、乙女の顔色は前より悪かった。時々険しい目をして、忌々しそうに利平を睨んでいるのが半七の注意を引いた。やがて、弔いが出る時刻になって、30人ほどの見送り人が早起きについていった。それでも天気になって、徳ちゃんは御性がいいなどというものもあった。弟の弔いではあるが、何かの世話を焼くために徳蔵も一緒に出ていった。乙女は門送りだけで家に残っていた。雨は晴れたが、本所あたりの道は悪かった。そのぬかるみを渡りながら、半七はわざと後の方に引き下がって利平と並んで歩いた。篤蔵は、またお店へ行ったんですかえ？と、半七は歩きながらそっと聞いた。また押しかけてきて困りました。篤蔵は三両の弔い金をもらって、一旦帰ったのであるが、昼過ぎになってまた出直してきて、どうしても弔いを出す前にこの一件の埒を明けてくれと迫った。自分の家の収支は火葬であるから、死骸を焼いてしまえば何の証拠が残らないことになる。どうしても死骸を寝かしている間に何とか決めてくれないでは困るというものであった。山城屋でも持て余して、半七の家へ使いをやると、彼はもう出てしまった後なので、どうすることもできなかった。なんやかやと悶着しているうちに、篤蔵の声はだんだん大きくなるので、山城屋の主人も我を追って、彼の要求する300両に対して100両を提供して、この以上はどうしても聞くことはならない。これで不承知なら、どうともしろと言い渡すと、篤蔵の方でも我を追って、とうとうそれで納得することになった。彼は100両の金と引き換えに、弟の死骸を引き取ることについて何の苦情はないという5日のための一札を書かされた。その話を聞いて半七はうなずいた。ああ、そうでしたか。まあそれで無事に収まれば結構でしょう。何しろこんなことが失態したのがお互いの災難ですからね。どうも仕方がございますまい。と利平はまだ諦めきれないように言った。そこでつかんことを聞くようですが、おこのさんは針仕事をしますかえ？はい、針仕事は上手でございまして、それに何にも用がないもんですから、隠居所の方で毎日何か仕事をしております。半七は考えながらまた聞いた。私は知りませんが、裏の隠居所というのは広いんですかえ？いいえ、それほど広くもございません。女中部屋ともで、無場ばかりで、隠居は大抵奥の四畳半の部屋に閉じこもっております。娘は、針仕事をするんじゃ明るいところにいるんでしょうね。南向きの横六畳で、前が庭になっております。そこが日当たりがいいもんですから、いつもそこで仕事をしているようでございます。 店の方から庭伝いに行けますか？木戸がありまして、そこから隠居所の庭へ入れるようになっております。なるほど、と半七は思わず微笑んだ。それからその隠居所のおこのさんのいる六畳の部屋で、近い頃に障子の切り張りでもしたことはありませんかい？さあ、と、利平は少し考えていた。隠居所の方のことは詳しく存じませんが、そういえば、何でもこの月の初めに隠居所の障子を猫が破いたとか言って、小僧が切り張りに行ったことがあったようでした。しかしそれは、おこのさんの部屋でしたか、どうでしたか。おいおい、音吉。二三軒も先に立って行く小僧を呼び戻して、利平は聞いた。この間の隠居所の障子を切り張りに行ったのは、お前じゃなかったか？私です、と小僧は答えた。おこのさんがいつも仕事をしている六畳の障子です。何でも猫がいたずらをしたとかいうことで、下から三、四段目の駒が一枚破けていました。いつ頃だか、その日を確かに覚えてはいないかい？と半七は聞いた。覚えています。お節句の日でした。半七はまた微笑んだ。それぎりで三人は黙って歩いた。そのうちに深川の寺へ行き着いたが、葬式は極めて簡単なものであった。山城屋から三両という弔い料を取っておきながら、こんな投げ込み同様のことをするとは、随分ひどいやつだと半七は思った。葬列のつく前に、近所の者が二三人先回りをしていて、篤蔵に手伝って何かの世話を焼いていたが、その中の一人が半七を見て丁寧に挨拶をした。やあ、神田の親分、お前さんも見送りに来てくださったのですかえ。道の悪いのにどうも恐れ入りました。それは浅草に住んでいる伝助という男であった。32歳の小作りの男で、表向きの商売は刻みタバコの荷を担いで、書屋敷の金盤部屋や書方の寺々などへ売り歩いているのであるが、それはほんの世間の手前で、実は小博打などを打っているならず者であることを半七は知っていた。堅気に見せかけても、なんとなく後ろ暗いところがあるので、彼は半七に向かって特別に腰を低くして、しきりに所詮なく挨拶していた。飛んだところで嫌な奴に出会ったとは思いながら、半七はまずいい加減にあしらっていると、伝助は茶を汲んできて小声で聞いた。親分も篤蔵のうちをご存知なんですかい？いや、兄貴は知らねえが、弟の方は山城屋さんにいる時から知っているので、今日は見送りに来たのさ。何しろ若えのにかわいそうなことをしたよ。そうでございますよ、と伝助はなんだか腑に落ちないような顔をしていた。お前もこうして働いているようじゃ、篤蔵とよっぽど心安くしていると見えるな。ええ、時々遊びに行くもんですから、と伝助は曖昧な返事をしていた。葬式が済んで寺の門を出ると、この頃の春の日はもう暮れかかっていた。帰る時に回送車は型の通りの塩釜をめいめいにもらったが、持って帰るのも邪魔になるので、半七はその菓子を山城屋の小僧にやった。そうしてそばにいた利平にささやいた。番頭さん、すみませんが、少しお話申したいことがありますから、小僧さんだけを先に返して、お前さんはちょいとそこらまで一緒に来てくださいませんか。はいはい。言われた通りに小僧を返して、利平は素直に半七の後についてくると、半七は彼を富岡門前のあるうなぎ屋へ連れ込んだ。ここでは半七の顔を知っているので、丁寧に案内して奥の静かな座敷へと押した。半七も利平も下戸であったが、それでもまず一口飲むことにして、チョコを二三度やりとりした後に、酌の女中を遠ざけて半七は小声で言い出した。 さっきも言う通り、徳次郎の一件は、まあ百両で内妻になって結構でしたよ。そうでございましょうか。後日に苦情のないという一札をこっちへ取っておいて、死骸は今夜火葬になってしまえば、もう何もいざこざは残りませんからね。まあ、大出来と言っていいでしょう。旦那にもよくそう言ってやってください。そうして、くどいようだが、当分は隠居所の方へ気の利いたものをやって、娘の体に間違いのないように気をつけるんですね。そういたしますと、と、利平は額に深いしわを寄せた。やっぱりおこのさんと何か関わり合いがあるんでございましょうか。ありそうですね。と、半七は真面目に言った。他のことと違って、もう詮議のしようがありませんよ。娘を捕まえて吟味するのは良くないでしょう。この事件はすこぶる曖昧で、確かな球種をつかむのは困難であるが、半七の鑑定はまずこういうのであった。今まで口を聞くことのできなかった徳次郎が、死に際にどうして話したか知らないが、彼がおこのに殺されたというのは、どうも事実であるらしい。芝居でする久松のような美しい小僧は、26、7になるまで、一人寂しく暮らしている美しい娘と主従以外の深い親しみを持っていたのではあるまいか。そうしてほんのつまらないいたずらが彼を恐ろしい死に導いたのではあるまいか。おこのが針仕事をしている部屋が庭に向かっているのと、その庭へは店の方から木戸を開けて出入りができるという事実から想像すると、徳次郎はいつもその木戸口から隠居所へ忍び込んでいたらしい。隠居は80を越して耳も目も疎く、子女は一向役に立たないので、その秘密を誰も悟らなかったのであろう。そのうちに恐るべき宵節句の日が来た。その日、おこのはいつものように6畳の部屋で針仕事をしていると、徳次郎も店の隙を見ていつものように忍んできた。あるいは使いに行くふりをして出てきたのかもしれない。彼は抜き足をして庭口から縁先へ忍び寄って、おそらく咳払いくらいの合図をしたであろうが、中にはみすみすおこのの座っている気配がしていながら、わざとじらすように返事をしなかったので、彼は縁側へ這い上がって、締め切ってある障子の紙を舌の先で舐めて破って、その穴から中を覗こうとした。それは子供のよくするいたずらである。ませているようでも、まだ16の彼は冗談半分にこうして障子の紙を破った時に、中からそれを見ていたおこのは、これも冗談半分に自分の持っている縫い針でその舌の先をちょいとついた。もちろん軽くついたのであろうが、時の弾みで針の先が案外に深く通ったので、中でも外でも驚いた。しかし、元来が秘密の事件であるから、徳次郎は思い切って声を立てることもできなかった。それでも針の先でついたのであるから、たとえ一時の痛みを感じても、それが恐ろしい大事になろうとは、本人も、おこのもさらに思いつかなかった。何か血止めの薬でも塗っておいて、その場はそのままに済ませたのであるが、あいにくその針の先には人の知らない一種の悪い毒がついていたらしく、店へ帰ってから徳次郎の傷ついた舌の先がにわかに強く痛み出して、ついに不運な美少年を死にいざなったのであろう。これは医者の原案から教えられた予備知識に、半七自身の推断を加えた結論であった。その苦しみの間に、彼は全く口を聞くことができないものでもなかったかもしれないが、そこに秘密が潜んでいるために、彼はわざと口を閉じていたのかもしれない。宿へ下がって、いよいよ最後の日が近づいたと自覚したとき、兄や姉にいろいろ問い迫られて、彼はとうとう、その秘密を漏らしたのかもしれない。おこのさんに殺されたという一句は、おそらく 彼の偽りなき告白であろう。おこのの部屋の障子を切り張りさせたというのも、この事実を裏書きするものである。下から三、四段目の駒といえば、あたかも彼が縁側へ這い上がって首をもたげさせたあたりに相当する。ことにその翌日、猫のいたずらといって張り替えさせた障子の破れは、徳次郎という白猫のいたずらの跡であろう。舌の先で濡らして破ったのを、さらに大きく引き裂いて猫の罪になすりつけるぐらいのことは、27、8の女でなくても思いつきそうな知恵である。こう先日詰めてみると、徳次郎の兄が山城屋へねじ込んでくるのも、間違ったことではないらしく思われる。もちろん、一方は主人、一方は家来で、しかもそれが、他愛もない冗談から起こった災いである以上、たとえ表沙汰になったところで、おこのに重いお咎めのないのはわかっているが、それから、ひいて徳次郎との秘密も自然暴露するようなことになるかもしれない。さなきだに種々の噂を立てられている娘が、いよいよ傷者になってしまわなければならない。山城屋ののれんにも傷がつくかもしれない。また人情としても、徳次郎の遺族にそのくらいの贈り物をしてやってもよい。それが半七の意見であった。利平は息を詰めて聞いていたが、やがてため息まじりに言い出した。親分さん、恐れ入りました。そうおっしゃられると、私の方にも少し思い当たることがございます。